お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリア東側の地域では例年より雨の多い夏になっています。専門家は洪水地帯の近くでは注意を払うよう人々に警告しています。気象局ボムはラニーニャ現象で例年よりも雨が多い夏になっていると発表しました。ラニーニャ現象は通常オーストラリアの東側で例年よりも大雨を起こすとされています。1900年からオーストラリアでは18回のラニーニャ現象が起きています。そのうちで12回洪水が引き起こされました。ボムによるとラニーニャ現象は通常国土の大部分に降雨量を増やします。熱帯地域の南部で日中の気温を下げ、そして熱帯性低気圧の回数を増やします。今年のラニーニャは比較的弱く短期間であると言われていますが、雨の多かった冬と春の影響で各ダムはすでに満杯となっています。この夏のラニーニャは深刻な影響を与えるかもしれないと考えられています。ビクトリア州エマージェンシーサービスの副チーフオフィサーデイビッド・ベイカーさんは国の各地で洪水がいつでも起きる可能性があると話します。豪雨が起きると鉄砲水が発生する可能性があります。オーストラリアの南東部において降雨量が増える可能性があるこの夏、道路やその他の地域で非常に早く冠水することがあるでしょう。ベイカーさんでした。保険会社アリアンツの調査結果によると、オーストラリアの人々は洪水が起きた時のしてあるべき準備をしていないと報告しています。人々のラニーニャの知識が不足しているためです。この保険会社のナショナル請求マネージャーマーク・オコナーさんはこう説明します。前回のラニーニャは2010年から2012年に起きました。これにより広範囲にわたり洪水が起き、記録的な降水量がありました。悲しいことに昨年嵐や洪水の期間、オーストラリアの住宅に24億ドルの損害が出ています。ですから私たちは全ての人に準備をするよう進めています。調査してあなたの保険でカバーできる範囲を知っておくのです。オコナーさんでした。オコナーさんは洪水が起こった時にあなたがどう行動すべきか、どんなローカルサポートサービスがあるのか、またそれらの数をあらかじめ知っておくことを勧めています。あなたのリスク評価をしてください。隣人や自分のカウンシルやステートエマージェンシーサービス SES と話をして、あなたが異常気象の影響を受ける場所にいるのかどうかを知ってください。保険内容を毎年確認してください。緊急時の計画を立て、家族と必ずその内容を確認するようにしてください。緊急避難袋を作ってください。それにはファーストエイドキット、水、食料、ポータブル電源を入れてください。オコナーさんでした。あなたの家が洪水で浸水する可能性があると分かっているのであれば、洪水の起こった時に家にいないようにするのが最善の方策だとベイカーさんは話します。ベイカーさんは火事や洪水に備えてエマージェンシーキットを作っておくように勧めています。災害時に備えて家でどのように準備をするべきかという情報は、あなたの地域の SES のウェブサイトで見つけることができます。すべての貴重品は高いところに移動しておきます。そして本当に重要な書類や貴重品は荷物としてまとめておき、荷物と家族を車の中に入れ、洪水が深刻になる前に家を出ます。ベイカーさんでした。ベイカーさんはまた洪水の備えとして下水道や排水設備も気にしておくことを勧めています。もしあなたに時間があれば、重要なことですが、ゴミ袋や買い物袋に土砂を詰め、排水口やトイレを塞いでおくのです。もし洪水が起こった時に下水があなたのトイレや排水口から溢れ出ることがあるためです。 ベイカーさんでした。ベイカーさんはまた、激しい雨の時に浅い水の中を運転しないようにと話します。鉄砲水が急に起こることがあるからです。彼は車中にいる時に集中豪雨が発生した場合、安全なところに車を止めるか、高い場所に行くことが最善だと話します。もしあなたが運転中に冠水している道路に出くわしたら、水中には入らないでください。もしその道路が近道だとしても、洪水の中に入るのは危険です。車によってはペンの長さと同じたった15センチの水で浮いてしまうのです。とても危険です。しかもあなたは洪水の水がどれくらい早く流れているか知ることができません。ですから車が深い場所に簡単に引き込まれてしまうことがあります。車はとても早く沈みます。ベイカーさんでした。ベイカーさんは最初から危険な場所に入らないよう強くアドバイスしています。もしあなたが出られなくなってしまったならば、もうそれは緊急事態です。とても深刻な状況になる可能性があります。000に電話してすぐに支援を呼んでください。洪水の水が上がってくるには時間があります。一旦車の動きが安定したら、車から出て屋根に上がらなければいけないかもしれません。ベイカーさんでした。オーストラリアのロイヤルライフセービングソサエティナショナルリサーチマネージャーのステイシー・ビジョンさんは、どんな状況であっても歩行者は洪水で起きた水の中に入らないようにするべきだと話しています。もし洪水の水の中に入ってしまった場合には、流れに身を任せてください。手を挙げて助けが必要であることを示してください。しかし最も重要なのは、上を向いて水の中から頭を出すようにしておいてください。そして何か浮きになるものを抱えるよう努力してください。あなたが持っていたものかもしれないし、誰かがあなたに対して投げてくれたものかもしれません。その浮きはあなたを浮いていられるようにするもので、とても重要なのです。ピジョンさんでした。そして水の中に入って誰かを救おうとしてはいけません。多くの人が誰かを救おうとして、不幸にも彼らが溺れてしまったのを見ています。あなたにできる一番重要なことは、エマージェンシーサービスを呼ぶことです。その人が浮いていられるように何か浮くものを投げることもできます。あなたが持っているものなら、ブギーボードでもボールでもエスキーでも、そんなもので水の上に浮いていられるのです。ピジョンさんでした。緊急事態では生きているということが一番重要だとベイカーさんは話します。人の命が最優先です。あなたやあなたの家族の命は買い替えることはできません。ベイカーさんでした。あなたの地域の SES サービスのウェブサイトや、ロイヤルライフセービングオーストラリアのウェブサイトで洪水への備えについて情報を取得しましょう。最新の気象情報は気象局ボムのウェブサイトを見てください。もしあなたが洪水について支援が必要な場合には、 SES に電話をしてください。電話番号は 132-500 です。命に関わる緊急事態には 000 に電話をしてください。通訳サービスが必要な方は、まず131-450に電話をして、ジャパニーズプリーズと伝えましょう。SBS エイミーチエンギュワンのレポートを北田和代がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、 iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。